2項目にわたって質問をいたしますので、市長の答弁よろしくお願いをいたします。第1の質問は、今後の水道事業についてであります。私は1961年から留萌市水道事業の拡張工事に技術職員として7年間、計画、設計、監督業務に関わってき、業務の基本となる水道法及び地方公営企業法と向き合い、水道は市民の命や生活を守る最も重要なインフラと認識してきましたことから、今後の留萌市水道事業に対し常に関心を持っているところでありますので、次の3点について質問をいたします。第1点目は水道法の改正に対する見解であります。1957年に上水道の所管は厚生省、下水道の所管は建設省、工業用水の所管は通商産業省という水道行政3分割をもとに水道法が制定されました。水道法は社会的規制と経済的規制の両面を規定しているのが大きな特徴であります。以降、水道法は1977年、2001年、2018年、2019年、2023年に改正があり、特に2018年の改正の大きな目的は、公共施設の運営権を民間企業に一定期間売却するコンセッション方式の導入で、自治体の水道事業への導入促進を図ることでありました。この方式の場合、運営責任は民間企業にあり、水道料金はその企業に入る仕組みであります。厚生労働省は指導を強め、徐々にコンセッション方式に前向きな自治体も増えつつあるようであります。留萌市において、水道法改正によるコンセッション方式に対し、どのような見解を持たれているのか、お伺いをいたします。第2点目は、経営戦略に基づく施設整備事業についてであります。給水人口の予測、水需要の予測、料金収入の見通し、施設の見直し、組織の見直しを柱として、2019年3月に経営戦略の方針が策定されました。その経営戦略は10カ年計画で、将来給水人口は18,327人、1日最大給水量は12,367トンの目標に基づいて、施設整備計画が貼り付けられ、当初計画においては35億円の事業費となっておりました。計画がスタートしてから5年が経過しますが、順調に推移しているとは言えないと私は把握しているところでありますが、計画に基づいて推移していない状況に対し、何が課題なのか、大きな状況の変化があったのか、お伺いをいたします。第3点目は、施設整備事業における具体的な施設能力についてであります。経営戦略の中で明らかなのは、給水人口、1日最大給水量、1日平均給水量で、施設の能力が全く明らかでありません。私の過去の関わってきた経験からしますと、1日最大給水量、1日平均給水量に対処するためには、水利権、導水管の口径、浄水能力、送水能力に欠かせない送水管の口径、排水能力などの必要な施設能力の数値設定を立てて 計画を進めるべきと思いますが、どのようにお考えなのかお伺いをいたします。第二の質問は地域住民の移動手段の確保についてであります。地域公共交通は地域住民の暮らしと産業を支え、豊かで暮らしやすい地域づくりや個性活力ある地域の振興を図る上で不可欠な基盤のサービスであります。一方で近年の少子高齢化、人口減少の深刻化、マイカーの普及により交通事業者の経営状況が厳しさを増している中、高齢者の運転免許返納も進展をしていることから、地域における移動手段の確保は重要な課題となってまいりました。交通事業者の経営悪化、運転者不足の問題は全国的な社会問題ともなってき、運賃の値上げや運行本数の削減に結びついてきております。特にマイカーを持たない高齢者を中心に、病院、スーパー、役所をはじめ公共施設など安心して生活を営む上で欠くことのできない場所に行くことに支障が出てきております。2013年に交通政策基本法が制定され、その第9条に地域公共交通に関する自治体の責務が定められましたことから、各自治体においては知恵を出し合い、さまざまな取り組みがされていますことから、次の3点についてお伺いをいたします。第1点目は、公共交通政策の政策的優先順位の向上についてです。高齢者の外出の機会の喪失、高齢者の消費拡大、高齢者の命と健康を守る、高齢者の孤立防止を考えるときに社会問題として抑え、市行政における重要課題としての政策とすべきと思いますが、見解をお伺いをいたします。第2点目は、地域自らデザインする地域公共交通についてです。地域公共交通は交通事業者の経営努力のみで成り立つものでありませんので、地域の移動ニーズに対応できる自治体中心の地域関係者との協議のもと、地域公共交通計画の策定により推進すべきであります。策定の今日的状況についてお伺いをいたします。第3点目は、高齢者市内バス割引券についてであります。高齢者の移動手段の確保、バスの利用促進及び公共交通の維持並びに活性化を図るため、75歳以上の方を対象として高齢者市内バス利用促進助成事業を実施をしておりますが、高齢者からの評判は良い、ヒット施策であります。2024年3月31日までの実証実験事業となっておりますが、4月以降も継続をして行う施策を高齢者は求めておりますので、実施に向けての見解をお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
野崎議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、今後の水道需要についての中で、中項目1点目、水道法改正に対する見解として、留萌市は2018年の水道法改正によるコンセンション方式に対し、 どのような見解を持っているかについてでありますが、水道法改正の趣旨といたしましては、人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道が直面する課題に対応し、水道事業の基盤強化を図ることを目的としているところでございます。その中で、コンセンション方式は地方公共団体が水道事業者としての位置づけを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設と運営権を民間事業者に設定できる仕組みであり、民間の技術力、資金調達力、経営ノウハウの活用などが期待されるものであります。一方で、海外における水道事業の再公営化事例など、民間運営の難しさについても承知しているところでございます。次に、中項目2点目。経営戦略に基づき、施設整備事業についての中で、経営戦略中の施設整備計画が、計画に基づいて推移していないことの課題や、状況の変化があったのかについてのご質問でございますが、施設整備計画と現状の事業進捗状況のずれの最大の要因は、道道見晴らし通り整備事業に伴う、水道排水管移設工事とこれに付随する各種工事にあります。水道排水管移設工事等は当初令和4年度完了の予定でしたが、見晴らし通り整備事業の延伸に伴い令和6年度完了を予定しております。この影響を受け、市内の排水管も更新工事を休止しているところでありますが、現在、施設整備計画の見直しを含めた経営戦略の改定を予定しているところでございます。次に、中項目3点目、施設整備事業における施設能力についての中で、送水管の口径、排水能力など、施設能力の数値設定を立てて計画を進めるべきだが、どのような考えかについてのご質問でございますが、公表されている経営戦略につきましては、総務省指定の全国統一様式であり、この中で浄水場との施設能力についての記述はございませんが、経営戦略を策定するための基礎資料の中では、施設能力を考慮しており、これを踏まえた上での計画を策定しているところでございます。次に、大項目2点目、地域住民の移動手段の確保についての中で、中項目1点目、公共交通政策の政策的優先順位の向上についてとして、公共交通を維持、確保することは、施政における最重要課題と考えるが、私の見解についてのご質問でございますが、近年の急速な少子高齢化の進行、マイカーの普及、運転手不足などにより、地域公共交通の維持、確保につきましては、本市に限らない深刻な社会問題だと受け止めております。市といたしましては、これまで第6次留萌市総合計画の中で、基本政策の環境、都市基盤として、公共交通の必要性が市民に理解され、安定した運行、運営を行っていくことを目指す姿に掲げてきたところであり、また今年度の市政執行方針におきましても、JR 留萌線の一部廃止に伴う、代替輸送手段として、デマンドタクシーの運行とともに、旭川への速達性を高めるため、高規格道路を経由し、旭川へ直接乗り入れできる路線バスの新設を掲げ、取り組んできたところであります。さらには、 高齢者のバス利用と社会活動等への参加促進、市内バス事業者への支援を行うための実証実験として、75歳以上の高齢者へ市内バス路線の運賃の半額助成と、自動車運転免許証を自主返納した方に対し、運賃の全額を助成し、高齢者の支援と持続可能な交通体系の維持、確保に取り組んでいるところであります。私といたしましても、現在の社会背景において、公共交通政策については、交通事業者の経営努力のみでは解決できない問題と捉えており、政策的優先度の高い喫緊の課題だと認識しております。次に、中項目2点目、地域自らデザインする地域公共交通についてとして、地域公共交通計画の策定状況についてのご質問でございますが、国におきましては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を制定し、地方公共団体に対し、地域における主体的な取り組み及び創意工夫と地域の関係者の連携と協働により、協議会を設置し、地域公共交通計画の策定に努めることとしております。本市におきましては、令和2年度から留萌市地域公共交通計画策定に向けまして、留萌市地域公共交通活性化協議会を開催し、市民のニーズ把握調査や公共交通市民意見交換会などにより、素案の策定に向けて取り組んできたところでございますが、JR 留萌本線の一部廃止といった公共交通の大きな転換期を迎えたことから、代替交通などの新たな交通体系を構築する必要が生じたことに加え、現在実施している高齢者市内バス利用促進実証実験事業をはじめとした市内バス路線の利用促進対策などの結果も十分に踏まえまして、留萌市地域公共交通計画素案の内容を検討していく必要があり、今後も活性化協議会におきまして、活発な議論をしていただく予定となっております。次に、中項目3点目。高齢者市内バス割引券についてとして、次年度の実施に向けた私の見解についてのご質問でございますが、高齢者市内バス利用促進実証実験につきましては、留萌市内に住所を有する75歳以上の高齢者に対し、市内路線バスの運賃の半額を助成し、また75歳以上の自動車運転免許証の自主返納者については全額を助成することで、社会活動への参画促進を、公共交通の利用促進を図るとともに、バス事業者への支援として、持続可能な公共交通の実現に向け、6月1日から実証実験を行っているものであります。事業実施から半年が経過したところでありますが、11月末現在、全額助成291件、半額助成664件、計955件の申請があり、75歳以上の約 23.2% の方が申請しており、また割引券の使用状況につきましては、交付数の 27.5%、15,782枚が利用されている状況となっております。次年度以降の事業の在り方を検討するため、現在、高齢者バス割引券利用者200人、未利用者100人に対し、アンケートを実施しているところでございますが、その結果を検証した上で、課題の把握と次年度の運用等について検討してまいりたいと考えております。以上です。
野崎議員。
それでは再質問をさせていただきます。まず1点目の第一の質問の水道事業に関わる件で、1点目の水道法の改正に対する見解に対してでありますが、市長の方からコンセッション方式については現在のところ導入については考えていないということでございましたので、それに対する質問をさせていただきます。水道法の改正のですね、第24条は官民連携の推進、公共設備等運営の設定であるわけでありますが、これはですね、私からしますと水道事業の公共性を損なうものでですね、水道民営化法案ということになるのではないかと思っております。そういうことからしてですね、市長は今のところ導入予定は考えていないということなんですが、その法の趣旨についてどのようにお考えか伺っておきます。
市長。
改正水道法による官民連携の推進につきましては、水道事業の基盤強化の一つの手段であり、多様な官民連携の選択肢をさらに広げるという観点から、地方公共団体が水道事業者としての位置づけを維持しつつ、水道施設の運営権を民間事業者に設定できる方式、いわゆるコンセンション方式が創設されたものであります。法改正による選択肢の多様化で、水道基盤強化に向けての民間事業者との連携の可能性が広がりましたが、水道事業の認可はあくまで市町村が受けることとなり、その最終責任は市町村が担うことが堅持されているところでございます。水道事業管理者といたしましては、コンセンション方式の導入については現段階では考えていないということをご理解願いたいと思います。
野崎議員。
今再度、予定はないということでございますので、そのように受け止めながらですね、水はですね、自治の基本であり、水なしではですね、生きていけない社会であります。水道は住民の命や生活を守る最も重要なインフラでありまして、生命に直結する水道をですね、この法律の改正によれば民のビジネスにですね、委ねることになるわけでありますから、そういうことにはですね、今後とも乗っからないということについてですね、改めて確認をしたいと思います。
市長。
先ほども申し上げましたが、現段階の考えということをまずはご理解をいただきたいというふうに思いますし、私としてはですね、民との協力関係というのは非常に大切な状況かというふうには思っております。それはなぜかというと、野崎議員が勤務していた頃とやはり現在の技術職員の不足、またやはりその管理する上で職員が全部管理していくということはもう非常に難しい時代になっているのかなというふうに思っています。現在も一部排水場浄水場を民間委託を進めながら行っているところですが、やはり市の水道事業の技術者と民間が協力しながら、この市内における排水管網を、給水管網をですね、維持していく、このことが現在求められているところなのかなというふうには思っております。しかしながら、やはり民間事業者の 数も非常に減少し、技術者も超ベテランの方がやっているような状況ですから、民間は民間なりにやはり技術者の養成に努めてもらいながら、市としても今職員体制を見直しながら現状の維持をしていきたいというふうに考えているところです。
野崎議
員、次にお聞きをしたいなと思っていたことが今、答弁がされましたので次に移らせていただきます。次はですね、2点目の経営戦略に基づく施設整備事業についてで、あります。2028年度完成、いわゆる経営戦略の実現を目指してですね、いるわけでありますが、その計画に対してですね、工事が遅れていると、そうなることによって、工事額の増額を含めてですね、どのような影響が生じてくるのか。これは重大なことなのでお聞きをしておきます。
都市環境部長。
お答えいたします。事業実施にの遅れによる影響でございますけれども、ご指摘のとおり工事額の増加が挙げられます。近年では労務単価、資材単価などの毎年上昇しているところでございますし、事業実施が今年度になるほどですね、工事費が増加する傾向がありますので、担当といたしましてもそちらの方は懸念しているところでございます。以上です。
野崎議員。
現時点ではですね、計画が相当遅れております。そういうことからすると、計画を当初していた事業の集結のゴールはですね、いつごろが想定をされるのかということをですね、伺っておきます。
都市環境部長。
お答えいたします。計画に対する現在の事業進捗の遅れでございますけれども、こちらにつきましては、どうぞ見晴らし通りの整備事業に伴う水道の排水管移設工事の遅れが主な原因となっております。これにつきましては令和6年度に今完成を予定しているところでございます。また浄水場の取水導水更新事業につきましてはほぼ計画通りに進んでおりますけれども、市内の排水管の更新につきましては現在休止をしているところでございます。計画から遅れている排水管網の整備事業につきましては、こちらの方は完了という考え方はありませんので、随時行っていくと。で、今回の経営戦略、10カ年で区切ってはおりますけれども、個々の事業に対してはいつまでというものはあるんですけれども、これはもう毎年毎年毎年見直しをかけていって、ずっと続いていくというような計画でございます。今のところ10年計画の中で、5年目に差し掛かりますので、一度見直しを大きくしたものを皆さんに見ていただく、もしくは10年後にはまた新たなものを10カ年で作っていくというような状況になると考えております。計画に遅れている排水管網の更新工事につきましてはですね、先ほどと今言った通りですね、ちょっといつまでという考え方には当てはまらないんですけれども、令和7年度以降に再開はしていきたいと考えております。令和10年度の次期経営戦略も改めてですね、計画をして事業を進めていく予定となっております。以上です。
野崎議員。
経営戦略に関わる事業量としてはですね、極めてボリュームがございます。計画設計監督等の業務についてですね、自前で行う分野、コンサルタントに発注する分野についてですね、どのように考えられているかお伺いいたします。
都市環境部長。
お答えいたします。基本的には設計業務につきましてはコンサルタントに委託をし、工事監督業務につきましては観光時は直営、 機械電気工事につきましてはコンサルタントを委託としております。また今年度発注いたしました導水管更新工事におきましては設計と工事を一括で発注するデザインビルド方式の発注を導入したところでございます。この事業の結果をもとにですね、今後控えております大きな例えば送水管の更新工事など、こういう大規模な工事についてはこのデザインビルドなんかの考え方も検討して進めていきたいと考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
実家年見学のですね、スケジュールの関係で先ほどお答えがあったわけでありますが、その中で、特にですね、見学からはみ出てる部分のいわゆる水道事業のですね、生命線であります12キロにわたるですね、送水管についてはですね、何か年ぐらいで事業執行をですね、行う予定ということを考えられているか伺っておきます。
都市環境部長。
お答えいたします。送水管につきましては施設整備計画の中では令和7年度に基本設計業務を着手する予定で、なっております。整備計画内の他の事業の進捗状況も踏まえまして、若干今年度に、調整することも検討しなければなというのが、現在の考えであります。事業年度の見通しでございますけれども実際に設計する段階において具体的な年数が見通せるのかなというふうに思っておりますけれども、市内の排水管工事の工事それから水道設備の更新工事も重なっておりますのでこの送水管の更新事業についてはおそらく10年スパンの期間を要するものではないのかなというふうに考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
次に、3点目の施設整備事業における具体的な施設能力についてでありますが、将来を見据えてのですね、施設能力は直接的に経営をですね、左右することから計画策定時点で明確にする課題であると思いますが、見解を伺っておきます。
市長。
この平成30年度のに策定をした経営戦略では、見晴らし通り整備に伴う排水管更新事業や、幌ぬか地区上水道整備事業などの関門整備を中心としていたため、浄水場施設等の能力は現状維持として計画を策定したところでございます。また、将来を見据えての施設能力の設定は、計画策定において重要な素案であり、次期経営戦略策定の際には、送水管更新事業を主にとした計画作成になると想定されております。また、やはりその私どもが進めているさまざまな施設整備というか、企業の進出など、今後の給水能力含めて、やはり考えていかなきゃならないというふうに思っておりますし、排水管更新事業を主とした計画になると先ほど申し上げましたが、当然送水管ややはり水道をいかにどんな事業者に使っていただくのかということも含めてですね、今後送水管後継の見直しなど現状の水事情に合わせた施設能力について やはり検討していくべきと考えているところです。
野崎議員。
今後の、改定の中で考えていくというお話でありますが、私は経営戦略をですね、立てた時の方針を立てた時にですね、このことは当然将来の経営学に影響を及ぼす重要な課題であるとすれば、目標設定はですね、すべきであったと思うんです。それでないとですね、施設能力というのはですね、その現状にあってどう対応していくかという問題でありますから、そういう意味では、早急にですね、作業をしていただいて、そういうですね、施設能力の数値をですね、明らかにすべきであると思いますが、いつぐらいを想定をしているのか伺っておきます。
都市環境部長。
お答えいたします。現在の経営戦略10年間につきましては、現状の能力値を変えるという業務がほぼありませんでした。今後今から来る導水管、それから送水管の部分、それから排水場だとか、それから排水場等のですね、機械設備に関しましては、こちらの方は完全建て替えというわけではありませんので、現状の維持をいかに保つかというところなので、なかなかそのダウンさせるというような話にはなってこないと思います。次期経営戦略におきましては、送水管、排水管、その管のダウンサイジングですとか、それから大きな施設更新に関わって、こういうところを減らすことも可能だよというようなお話がありましたら、そういうところをダウンサイジングしていくというような形で、次の経営戦略の方には盛り込んでいかなければならないというふうに考えているところでございます。以上です。
野崎議員。
次にですね、第2の質問の地域住民の移動手段の確保についてになりますが、1点目の公共交通政策の政策的優先順位の向上についての問題であります。必要なですね、予算付けに向けてしっかりと住民の移動手段をですね、地域公共交通として確保していく、地域のですね、公共財として捉える発想が必要だと思いますが、見解を伺っております。
市長。
国においてはですね、地域公共交通の活性化および再生に関する法律を制定し、地域公共交通計画策定に努めることとしていることから、地域公共交通は地域の社会経済活動に不可欠な基盤であり、地域の公共財として持続可能な交通手段の確保を図っていく必要があるものと、私としても認識しているところでございます。
野崎議員。
次にですね、この施策の優先順位をですね、上げるということにおいて、具体的には地域公共交通に関する基本条例をですね、制定をすることが求められてくると思いますが、その見解を伺っておきます。
市長。
はい。地域公共交通に関する条例、というふうに、市だけであれば可能性としてはあるかなと思いますが、基本的にやはり現在、公共交通、民間、事業者というのは留萌管内を主として、事業展開をしているところですから、まずは留萌市地域公共交通活性化協議会において、留萌市地域公共交通計画 の策定に向けて取り組んでいくことが先決というふうに考えているところです。
野崎議員。
2つ目のですね、地域自らデザインする地域公共交通についてです。計画をですね、進める上では各種の情報を収集、分析、整理を行うですね、全庁的な取り組みと連携が必要と思いますが、そういう状況が確保されているのか見解を伺っておきます。
市長。
留萌市の地域公共交通計画素案の中で、市民ニーズ把握調査や市民意見交換会の結果を分析しておりますので、全庁的にもですね、共有しながら今後地域交通と医療や介護、エネルギー、教育、買い物などといった他分野との垣根を超えた事業連携による競争も視野に入れていく必要があると考えております。
野崎議員。
地域公共交通はですね、私は今日まであって当たり前だと思っておりました。しかし今はですね、あってありがたいという気持ちになっているところでありますが、地域交通法に自治体が主体的に取り組むべきと明記されていることからですね、コミュニティバス、デマンドバス、タクシーなど新たなですね、移動手段の必要性について、市長のですね、見解を伺っておきます。
市長。
これは先般市民公開講座で、当たり前の反対語がありがとうという、ですからありがとうの反対が当たり前ということの話がありましたが、私どももやはり、市内バス等を含めてあることが当たり前だというふうに認識をしておりましたが、現在、市内の近郊線、非常に乗客数が少ない状況と、バスの運転手不足というものが非常に懸念されるところです。今年6月から11便から6便に減便となっており、また路線が非常に長くなっていることから、それが乗車時間を長くしている原因にもなっているというふうに思います。本来であれば利便性の面で、そういう課題を解決しながら新たな留萌市地域公共交通活性化協議会において持続可能な交通手段の確保に向けて協議していく必要があるというふうに考えておりますし、先般も運輸局等にですね、やはり今私どもとしても JR の廃線に伴い、非常にバスの補助金など要するに国の支援も含めてやっぱり必要だという旨も伝えているところです。まずは協議会において十分な協議をしていくことが重要だというふうに考えているところです。
野崎議員。
次に3点目のですね、高齢者市内バス割引券についてでありますが、今年度721万円の予算でですね、実証実験事業が取り組んでおりまして、年度途中でありますけれども、今、いろんな分析等をしているようでありますが、このことを踏まえてですね、来年度に向けて政策をですね、さらに進化をさせていきながらですね、引き続きこの制度はですね、生かしていけるように期待をしているわけでありますが、課題は何かですね、あるのか伺っておきます。
市長。
はい、まあ課題が何かあるのかということですが、まあ現状といたしましては、この事業の開始時期と市内近郊線が減便となった時期が重なったことから、利用はしてみたものの、やはり利便性の問題、その後利用しなくなった方や、申請はしてみたものの、やはり自家用車の利便性に及ばないことから、一度も利用されていない方も一定数いるものと受け止めているところでございます。いずれにしても現在実施しておりますアンケートの結果を踏まえまして、先ほどからお話ししている留萌市地域公共交通活性化協議会において次年度以降の事業の在り方についても協議していくものと考えているところであります。
野崎議員。
今分析をし整理をしてということでありますが、現状の動きとしてですね、市長としてはこの施策は引き続きということは頭の中ではですね描かれているのかどうか、いや今年度でやめますよということになるのかならないのかも含めて伺ってきます。
市長。
まあ私もいろいろ考えてはおりますが、やはり高齢者に対してヒット政策だと言われちゃうと非常にやめづらくなるのかなというふうにも思いますが、やはり私の方にもですね、高齢者の皆さんから、まあ、この事業を継続してほしい旨、よく聞くお話です。まあ町内において十分協議をしながら新年度に向けてですね、また議会への、要望かつ議会との協議も踏まえてですね、検討していきたいというふうに考えているところです。
野崎議
員。市長、具体的なことを一つ申し上げますとですね、このバスの割引券を使いたいんだけども使いづらいという面があります。でなぜかというとですね、先ほど市長からもお話しあったように、市内のバス運行本数はですね6往復しかないんです。でそうなりますと、例えばですね、大町から、市立病院にですね朝、診察に行くと、そうすると帰りですね適当なバスがない、でそうするとハイヤーを使わなきゃならないということがですね非常に多くあるようであります。そういうですね、この現状使いやすい運行本数にはですね、なかなかやっぱり無理があるのはですね、承知の上で、それで最終的に、申し上げなければならないのはですね、それに代わるものがですね必要になってくるのではないかということに落ち着くんですが、そのあたりですね伺ってきます。
市長。
まず私としてはですね、見晴らし通りの、完成っていうものが、まあ、一つ出てきます。見晴らし通りが完成することによって循環型のバス路線体制が取れる。で今までは、行って帰る、ですから循環をしているわけじゃないので、まあ、この循環性が整ってくると、まだまだ利用方法がすごく出てくるのかなというふうにも思っております。まあ今後当然事業者との協議というのも出てくるかと思いますが、やはりデマンドバス、デマンドタクシー、まあ、これがやはり最終的なものになってくるのかなというふうに思いますが、まあ、来年度を含めてですね、今後医療バスというのも再度見直していくべきなのかなというところも、これから新年度に向けて協議をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
13番野崎議員の質問を終わります。